聖書を拝読いたします。マルコによる福音書11章20節から25節まで、新約聖書85ページ、84ページからでいいんですね。
84ですね。
はい、はい。84から85ページ。枯れた一軸の木の教訓のところを拝読いたします。翌朝早く、一行は通りがかりにあの一軸の木が根元から枯れているのを見た。そこでペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧ください。あなたが呪われた一軸の木が枯れています。そこでイエスは言われた。神を信じなさい。はっきり言っておく。誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず、自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる。だから言っておく。祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば、許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父も、あなた方の過ちを許してくださる。以上。末盛牧師によります鳥なしのお祈りに続きまして、力ある神の御言葉と題します末盛牧師の説教です。よろしく。
お祈りします。ハレルヤ。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を、偉大なる皆を心から賛美いたします。今朝もこのようにして、私たちの名をあなたが呼んでくださり、あなたのこの御体であるこの教会へと招いてくださり、あなたを礼拝するこの恵みに預かれましたことを心から感謝いたします。また私たち礼姉妹を通して溢れるあなたの恵みをいただきました。ありがとうございます。いよいよこの教会がリバイバルと世界宣教の教会として、命の水が流れる教会として、素晴らしい祝福をあなたが用意してくださっていることを改めて私たち知るものであります。主を心から感謝いたします。どうか主よ、今日もあなたが御言葉を語りくださり、私たちの萎えた心、萎えた手をしっかりと信仰によって立て上げてくださり、主よ、どうぞ御言葉をいただき、私たちに信仰の宣言をいただき、私たちが新しい一週間力強く大しく出ていくものとなることができますように、主よ、どうぞこの時あなたが最初から最後まで聖霊で私たちを満たしてくださり、圧倒的あなたの御臨在をもって私たちに臨んでくださいますように心からお願いいたします。全てをあなたの御手に委ねます。感謝して尊い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。ハレルヤ。感謝します。素晴らしい恵みの証をいただき、私たちもですね、本当にその信仰に、また信仰こそがですね、私たちの力、私たちが立つところです。そこにしっかりと私たちは今日も御言葉によって立ち上がるものとなりたいと願いますですね。私たち今日はですね、マルコによる福音書の11章、先ほど久米姉妹もですね、お証しの中でこの御言葉がずっと新生教会、また玉川教会においてもですね、この新しい年を迎えて2014年からずっとこの御言葉を私たちいただいておりますけれども、もう一度私たちがこのですね、御言葉に立って、そして信仰の今日のタイトルは力ある神の言葉です。この言葉を私たちの口に神様がくださっている、その恵みに私たちがしっかりとですね、立ち上がるものとなりたいと願います。そしてですね、使徒言行録を読みますと、弟子たちはですね、この時に使徒言行録の一章で皆さんご存知のですね、使徒言行録一章八節の御言葉では、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、 そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。聖霊を受けるとあなた方は力を受ける。そして証人として出ていく力を、私たちは聖霊を受けるときに伴ってその力を受けることができる。そしてそれは私たちが出ていくだけではのみ、出ていくだけではなくですね、私たちがその出ていった先で証人としてのこの言葉を、神様の偉大なる技を語っていかなければならない。ただですね、主に示されました、出て行きました、出て行ったけどですね、出て行った先こうブツブツブツ、あ、いるのかないないのかなですね、不信仰にな言葉を発していても、私たちは証人になることができない。それこそ先ほどの霊姉妹のですね、証になりありましたようにですね、主は生きておられる、そして私の病を癒してくださいました、御言葉には力があります、その力をいただいたから姉妹が証人としてですね、今日ここに立ったわけです。そのようにして私たちがこの聖霊の力をですね、受けるときに、出ていく力、そして神の偉大なるこのですね、ことを語るこの力を共に私たちは受けなければなりません。それゆえに今日はそのマルコによる福音書を先ほど開きましたけれども、イエス様はここでですね、弟子たちにおっしゃいました。まずイエス様がおっしゃったことは、神を信じなさい、信仰にしっかりと立ちなさい、そしてあなた方がですね、誰でもこの山に向かい立ち上がって海に飛び込め、そのように言うならば、そして少しも疑わずにそのことを信じるならば、そのようになる。信仰に立って、そしてこの御言葉を握ってですね、それを宣言して、そしてその時にあなたにそのうちそのことが成就するということ、そのことをイエス様がですね、今日のマルコによる福音書で語っているわけであります。そして私たちがそのようにして、いつも日々の生活の中で私たちはどれぐらい信仰の告白をですね、毎日しているでしょうかですね、そのことを、さまざまな出来事が起こったときに、私たちは、いや、それでも神様は偉大なる方です、神様は私たちを創造してくださり、私たちを祝福するために私たちを作ってくださいました、そのように皆さんですね、その言葉を口にして証ししているでしょうかですね。私自身は、ですね、主人も笑ってますけれども、そんなに家ではですね、教会では団体にですね、語っても家に帰るとですね、もう今日はね、って言ってですね、へこたれて、そして主人に祈ってですね、慰めてもらうんですけれど。でも、しかし私たちはそのような弱さもある。しかし、それでも今日私たちはこの御言葉をいただきたいと思います。それは神を信じなさい。そして、この山に立ち上がって海に飛び込めという、言うならばその通りになる、その通りになるから信じなさい、そしてそのために祈りなさいということ、そして祈り求めるものはすでに、ですね、すでに得られたと信じなさい、その御言葉を私たちはしっかりこの信仰の中心に、私たちがですね、信仰障害の中心にこの御言葉を置いて歩んでいくものとなりたいと願います。今日ですね、購読した民数記の旧約聖書ですけれども、234ページですね、旧約聖書234ページのですね、13章の17節から33まで今日は読みました。ここはどういうところかと言いますとですね、神様がモーセ率いるイスラエルの民に約束の土地をあなたたちに与える、そこは素晴らしい祝福に満ちた土地である、だからまずそこに行って偵察して見てきなさいということを、ここでですね、モーセを通してこの主が語られるんです。そしてこの時にモーセは12人の人たちをこの約束の地であるカナン地方にですね、送り出します。それはどういう土地かですね。そしてその17節から先ほど読みましたけれども、ですね、このネゲブに登り、さらに山を登っていき、その土地がどんなところか調べてきなさい。そこの住民が強いか弱いか、人数が多いか少ないか、彼らの住む土地が良いか悪いか、彼らの住む町がどんな様子か、天幕を張っているのか、城壁があるのかですね。これらのことを言って見てきなさい。あなたたちに与えようとしているこの土地を、まずあなたたちはその目で見てきなさいということをですね、モーセを通してこの12人の人たちに語られ、そしてあなたたちは大しく生き、その土地の果物を取ってきなさい。そのようにですね、神様がここでおっしゃっているんです。しかし、ところがですね、その偵察から帰ってきて、モーセたちがですね、どうだった？その土地は神様が祝福してくださるという、その約束の土地はどうだったのかというふうにですね、聞いたら、27節で、 私たちはあなたが使わされた地方に行ってきました。そこは乳と蜜の流れるところでした。これがそこの果物です。ですね。神様が約束してくださった通り、乳と蜜の流れる素晴らしい土地でした。ですね。ここまではいいんですね。この人たちの報告。しかし、その後に28節からのところで、しかし、その土地の住民は強く、町という町は城壁に囲まれ、大層大きく、しかもアナク人の子孫さえ見かけました。ネゲブ地方にはアマレク人、山地にはヘト人、エブス人、アモリ人、海岸地及びヨルダン、沿岸地方にはカナン人が住んでいます。すなわち、素晴らしい土地でした。しかし、ここにはですね、ネフィリムという人ですね、エブス人、アモリ人、いろんな民族の人たちがいました。そしてその民族の人たちはですね、この33節のところを読むと、我々はこの人たちを前にしたときに自分がイナゴのように小さく見えたし、彼らの目にもそう見えたに違いない。だから結局はこの人たちは、だからこの土地に行くのはやめましょうですね。そのようにこの人たちはモーセに語ったわけです。しかしここで30節のところでカレブは全く反対のことを語りました。何と言ったかというとですね、カレブは民を鎮めモーセに向かって進言した。そして断然登っていくべきです。そこを占領しましょう。必ず勝てます。ですね。この宣言をしたのがですね、このカレブです。なぜかというとですね、カレブも同じものを見ているんですよ。他の12人が連れて、ですね、派遣されたカレブとヨシュアと、そしてまた他の10人も12人みんな同じところに行って偵察して見てきた。だすなわち乳と蜜の流れるところだったところもカレブも見た。そしてそこにアマレク人、いろんな民族がいて、自分たちより大きくてですね、自分たちより力がをですね持っている、そのようなところもカレブも見た。しかしカレブのその時に告白したのは、断然登っていくべきです、必ず勝てます、そこを占領しましょう、そのような宣言を持ってカレブがこのモーセに語ったのです。なぜかというと、13章のところでですね、13章の2節のところを見ると、主がモーセに言われたというところがありますけれども、人を使わして私がイスラエルの人々に与えようとしているカナンの土地を偵察させなさい。そのようにですね、神様が語っているわけです。すなわちこれはですね、ある意味ではこの人たちを偵察しに行かなくても、させに行かなくても、神様はもうすでにあなたたちに与える、そしてこの与える祝福の土地をあなたたちは見ていきなさいですね。そのようにイエス様が、神様がですね、ここで語られている。それゆえにカレブは、確かにそこに見えるものはですね、自分たちを襲ってきそうな、自分たちがもうすぐに殺されてしまいそうな、そのような現実が目にあるけれども、しかし主がお与えになろうとしている土地だから、それゆえにカレブはその御言葉に立って断然登っていくべきです。なぜなら主がこの約束を私たちに与えてくださるからです。その信仰に立ったときに、このカレブはですね、断然登っていくべきです。必ずここにおいて勝利します。この告白をすることができたのであります。そして私たちは今日この御言葉を聞くときに、私たちが信仰生活においてですね、私たちはバプテスマを受けてイエス様を救い主として信じた。しかし私たちにはですね、今度長い兄弟のバプテスマ式がありますけれども、その時に私たちはイエス様を救い主と信じる。しかし私たちが信仰生活を歩んでいく中で、いろいろなことがありますですね。あ、イエス様、神様を信じたのに、あ、子供はどうなっちゃったんだろうですね。そういうふうに思う時もある。あですね、子供は祝福に預かってないのかな。家族はどうなっちゃったんだろうな。あ、私の事業はどうしたんだろうな。また私はこんな病になってしまった。先ほど、ね、久米姉妹が明かしされたように、イエス様を信じて救い主としてですね、信じました。でも病はまだ私の中にある。これはどういうことなのかな。でも、これは付き合ってですね、うまく付き合って過ごしていく、そういうことなのかな。そういう中でですね、姉妹がもう何年にもわたって戦ってきたことを明かしてくださいました。しかしその時に私たちが見るべきところはですね、その時にアマレク人、何人、さまざまな問題ですね、経済的問題、家族の問題、病の問題、また私たちのですね、生活におけるさまざまな問題、そこを見ては私たちは一切信仰の告白など出てこない。私たちのですね、自分自身の小ささを見れば断然登っていくべきですと、とても言えません。それこそ私自身はですね、牧 師に主によって召されましたけれども、私自身を見ればとても断然は登っていけません。むしろ引き返した方がいいんじゃないかですね。そのように思える現実そのものです。でもその時に主が私たちに委ねられているのは、そのところでこの10人の人たちのように、あ、主はこういうふうに約束したけれども、でもあの人もいるし、あれこれもいるし、あれもいるし、あの問題もあるし、借金もあるしですね、またあの問題も解決してないし、あのこんなに嫌な人もまだいるし、まだ病気もあるし、そのようなことを言うために主は私たちの口をお作りになったのではありません。そうではなくて、この時にそのような問題が目の前に置かれた時に、いや、主はあなたはおできになります、あなたは私たちを創造され祝福するために私たちを創造してくださったんだからですね、私たちを愛してくださり、そのためにこそ十字架にかかってくださったんだから、あなたの血潮によって私は救われたのだから、あなたの栄光を表すために私は用いられます。こんなところでですね、ブツブツ言っているそのようなもので終わることはありません。病に打ちひしがれてですね、病を見て苦しんで終わるのではありません。いや、その病を通して私自身を癒してください、立ち上がらせてください、そのことを通してあなたの栄光を私自身が表すものとして、あなたが私を作ってくださったのです。その信仰の告白をするために私たちはですね、神様に口が与えられているということですね。そしてその進言したこのカレブたちがですね、信仰に立ってですね、この言葉を発したときに、この次のページにですね、別の思いを持ち、私に従い通したので、このカレブたちはですね、私は彼が見てきた土地に連れて行く、彼の子孫はそれを継ぐというふうに書かれています。すなわち、このカレブが信仰に立つことによって、ただカレブ自身が約束の地に入り、祝福に預かって、はい、カレブの人生が終わったというのではなくして、カレブがその祝福の信仰に立ったところでですね、ここで神様は、彼の子孫はそれを継ぐというふうに語っているように、ここにおいてカレブの信仰を受け継いでいく、その家族にあたるまで祝福を与えるというふうに、そのように神様が語っているのでありますですね。それゆえに私たちの信仰の告白は、この口において神様の偉大なる技を宣言するということは、この私たちのさらなる未来に、この今日のことのこの時だけではない、この時の今の与えられている問題に勝利するのみならず、私たちが生涯に至るまで、私たちの子供孫ですね、さらにその先の時代に至るまで祝福を受けていくということです。ということは、今日私たちが発するこの言葉に私たちの将来がかかっているということですですね。この間ですね、ジュエル・オースティン先生のですね、送られてくるメッセージがあるんですけど、その先生がですね、語られていたことは、もしあなたたちが5年後の自分を知りたいのなら、今あなたが口にして語っている言葉を聞きなさいというふうにですね、ジュエル先生がおっしゃってました。すなわち、5年後の未来はあなたが今語っているその言葉によってなっていくということです。今もし私たちがですね、この様々な仕事の問題、家族の問題、病の問題、その目の前にして、あ、私はもうどうせダメです、この仕事はダメです、この家族は救われません、こんな夫はもうダメですですね、こんな病はもうですね治りません、だってもうそれだっていいです、神様の祝福でしょ、こんな風に言っていれば神様はその5年後そのまんまの状態で導かれていくでしょう。いや、導かれていうよりもですね、その信仰のあなたの告白に立って、あなたがそういう風に言うならそういう風にしましょう、そのようにしてエジプトから出たですね、イスラエルの民はですね、信仰をなくして、そしてその言った通りにですね、滅んでいった、そのように旧約聖書には書かれています。そして先ほどのあの人たちもいました、アマレク人こんな風にですね、いたからこの土地は行かない方がいいですといった悪い情報を流した人たちはですね、この次のページを見ますとですね、そこにおいてただ約束の土地に入るのみならず、入れなかったんですよ、入れなかったのみならず、そこにおいて滅ぼされていった、そのように語られているように、私たちは私たちの信仰生涯にここにしっかりと立って、私たちの口がしっかりと清別されていくということ、私たちがキリスト者としてイエス様にあがなわれて、そして救いの御業を日々私たちが体験するものとして、たとえ目に見える現実がですね、イエス様を信じたのにこんなに崩れていくような現実に思える時がある、また私たち自身を見るとですね、とてもじゃないけどイエス様が共にいてくださるような、そんなですね、強いことを言うことができないですね、そのように私たちはもう、でもその時に立って、あなたがもし自分に立つのではない、イエス様はこの救いにしっかり っかりとイエス様のですね、イエス様の祝福が必ず私たちの目の前に与えられているということ、神様は私たちを滅ぼすためではない、祝福するためにですね、私たちをお作りになって、そのために私たちが生きていると、生かされているということ、そのことをしっかりと私たちが目の前に置いて歩むならば、主はですね、新約聖書で言われています、加えて与えられると、あなたたちに祝福は加えて与えられるとおっしゃっていますように、私たちがただですね、様々な問題が一つ解決するのみならず、さらに加えて、思ってもいなかった、望んでもいなかった、さらに私たちの望みをさらに高く超えて、私たちを祝福してくださるということですね。そのことを私たちはしっかりと覚えていたいと思います。このところがですね、本当に、改めて私たちこの御言葉を聞くときにですね、あ、ここがですね、日本人にとってはですね、大変弱いところでありですね、またそこをいいようにですね、サタンに嘘をつかれてたなということを私自身も思うわけでありますけれどもですね、日本人は大変こう遠慮がちでですね、皆さんと一緒で、そしてですね、あまりもう自分のことは言わないですね、自分の祝福よりもですね、まずどうぞお先にどうぞって言ってですね、遠慮してしまう、そんなでですね、大胆にですね、主はお出来になります、主は癒されました、主は必ず癒してくださいます、そのように宣言するとですね、ご利益宗教じゃんじゃないかと言ってですね、言われる人たちもいますけれども、でも決してそうではありません。なぜならイエス様が今日のところでこの山に向かって飛び込めと言うなら、その通りになるというふうにイエス様が語っておられますですね。そして使徒言行録においても、主イエスを信じなさい、そうすればあなたの家族もあなたもあなたの家族も救われます、そのように語っておられます。しかしイエス様は、主イエスを信じなさい、しっかりと信仰に立って、そして私たちがその願いを、その宣言を口にしていくならば、必ず主は時が来た時にそのようにしてくださいます。それゆえに私たちは宣言していきましょうですね。私の人生は祝福されます、神様の祝福で満ち溢れています、私の家族は必ず救われます、私の子供たちにおいては、また子供の孫においてはですね、さらにさらに祝福を受けていきますですね。神様にお出来にならないことは何一つありません。病を癒してくださいます、私たちを力づけてくださいます、すべての問題に勝利してくださいます。そしてこの教会においては、必ず80名礼拝、20名バプテスマス、40名礼拝、2組目の宣教師、主は必ず成してくださいます。インドネシア宣教を大きく、先生ご家族を主は用いてくださいますから、ありがとうございます。私たちはしっかりこの宣言を口にして、そしてまず私たちキリスト者の口がですね、ブツブツ言うことをしない、不信仰を言わない、どんなに落ち込む時であっても、主よ、あなたはお出来になりますですね、あなたは必ず私を引き上げてくださいます、その信仰の告白を持って、必ず私に天国を約束してくださっていますですね、主は私を迷い子にはさせておきません、ありがとうございます、主を感謝いたしますですね、この宣言を持って私たちはですね、この信仰の旅路を歩んでいきたいと思います。そして最後にですね、もう一つイエス様がこのマルコ伝でおっしゃったのは、最後に25節でおっしゃったのは、許しなさいということです。ここを私たち書いてですね、最初のところだけはとてもいいんですけれどもですね、大胆に言うのはいい、でもその後許しなさいというところはですね、なかなか聞くことができない。でもイエス様はここもおっしゃいました、許しなさい、そうすればあなたの罪も許される。許さない状態で神様にお願いします、お願いします、いくら祈ってもそれは聞かれません。皆さんのうちにこの許しの愛がですね、聖霊を受けたと同時にですね、今日はステファノの殉教のところをですね、皆さんお勉強したと思いますけれど、ステファノの殉教が、あれが聖霊の約束の聖霊を受けた人のですね、姿です。ステファノがあらゆる迫害の中にあっても、それでもイエス様だけを仰ぎ見て、そしてですね、主よ、彼らにこの罪を負わせないでくださいですね、その祈りをステファノがしました。まさにイエス様の祈りです。イエス様が今も今日も私たちのために、父よ、彼らをお許しください、その祈りをしてくださっています。さらば私たちもまたその祈りによってですね、私たちが神を信じなさい、信仰の祈りに立って、そして私たちが十字架の愛に立って、とことん許していく、とことん愛していく、そのような大胆なですね、信仰を持ちたいと思います。私たちがですね、最後御言葉を一箇所共に読んで終わりたいと思いますけれども、新約聖書の391ページです。手もての第二ですね、手もての手紙第二の一章七節をご一緒に読んで終わりましょう。 391ページ、テモテへの手紙第21章、7節のところです。よろしいでしょうか。ではご一緒にお読みします。テモテへの手紙第21章、7節3、はい。神は臆病の霊ではなく、力と愛と思慮分別の霊を私たちにくださったのです。アーメン。そうです。主が私たちに与えておられるのは臆病な霊ではありません。そうではなく、力と愛と思慮分別に満ちた霊を私たちに与えてくださったのです。力、すなわち、今日私たちが御言葉をいただきました。信仰によって大胆にですね、力ある神の言葉を語っていくものとして、そしてですね、十字架の愛に私たちがいつも許しを持って、愛を持って歩んでいくものとして、そして思慮分別、私たちがいつもですね、ここで口語訳では、慎みの霊というふうに書かれています。いつも目の前に主を置いて、主だけを恐れてですね、私たちがいつも謙遜に主に向かって歩んでいく、そのような霊を私たちいただきましたから感謝いたします。私たちはしっかりとこの御言葉を握って、大胆に宣言し、大胆に愛し、大胆に許し、大胆に癒しを宣言していきましょう。感謝いたします。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。あなたの偉大なる皆を賛美いたします。今日もあなたは私たちを御言葉を持って励ましてくださり、私たちに力を与えてくださいましたことを信じて心から感じます。あなたが私たちに注いでおられる霊は決して臆病な霊ではありません。私たちが力と愛に満ち溢れ、あなたを恐れて思慮分別の慎みの霊を持って、あなたに向かって前進していく、そのような霊を、聖霊を私たちに与えてくださっておりますから、ありがとうございます。どうぞ新しい週間、私たちが本当に不信仰に陥る、そのような現実を目の前にしたとき、どうぞ私たちの口をまず清めてください。私たちの口が決して、ああ主よ、どうぞ不信仰を口にすることなく、ブツブツと主よ、本当に目の前に起こっているそのような問題に対して、ああ主よ、問題の告白をするのではなく、信仰の告白をするものとなることができますように、主よ、どうぞ私たちを導いてください。聖霊様、どうぞこの教会に、この信仰の力を、十字架の愛の力を豊かにあふれるほどに注いでくださり、私たちがどうぞ使わされていくその場所にあって、あなたが大胆に私たちを語らせてくださり、大胆に愛し、大胆に憎んでいるものを、主をどうぞ許すものとなることができますように、主をどうぞ私たちを新しい週間も力強く導いてください。主をあなたがそうしてくださいますから、ありがとうございます。すべてあなたの御手にあり、すべては祝福のうちに、すべてがあなたの栄光へと変えられていきますから、ありがとうございます。私たち一人一人、また私たちの家族、友人、仕事場にあって、すべてにおいてあなたが祝福してくださいますから感謝します。どうか私たちが信仰を持って歩んでいく新しい習慣でありますように。そしてどうぞ今病の中にいる者には、あなたがこの宣言とその信仰を与えてくださり、この病という大きな山を動かしてください。主よ、どうぞ今あなたがこの時触れてくださり、動かしてください。主よ、あなたは癒し主ですから、あなたにおできにならない、あなたに癒すことのできない病はありません。主よ、ありがとうございます。あなたの十字架、あなたの御父を心から賛美して、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。